皆様おはようございます。金城先生のお話にもありましたように、今日は特別な日でございます。聖書の中に、書かれている神様は人間の最高の、福祉のためという言葉はちょっとありかもしれませんが、幸せのために特別に設けくださった一日、安息日であるということを心から感謝したいと思います。今朝5時40何分に目を覚ましたんですけどですね、やっぱ沖縄は私の住んでる栃木県に比べましたら日の出日の入りがずれてると言いましょうかですね、はい、もう目を覚ました私の目にですね、太陽がさんさんと注いでおりました、まあもちろん私は太陽を偶像視して拝んだりなんだりいたしませんけれどもですね、でもですね、太陽の光を顔に受けながらですね、神様はお作りになった太陽を通して今朝今私を励ましてくださってるというか、愛してることを、私を神様が愛してくださってることを示してくださった、まあそういう幸せ感と言いましょうか、幸福感と言いましょうか、それに満たされましてですね、素晴らしい一日をスタートすることができました。感謝のことでございます。今日一日ですね、皆さんとご一緒に、我々を作り、我々を育て、そして我々を贖い救ってくださった神様とご一緒にこの素晴らしい安息日を過ごすことができたら幸いと思っております。この時間のテーマはオリオン星座、天国の門どうなのテーマ、そういう題でございます。天国という言葉はこれはなかなかいい言葉だと思います、そしてこれは実際に存在する、我々の見えないとこかもしれませんけど、天に、天といってもその上か横かってことがちょっと、地球の上に住んでる我々にとってはですね、なかなか判断しがたいんですけどですね、でもとにかく我々のずっと上の方にそういう場所があるということは、これは聖書の中にはっきり書かれております。実在するところであります。で、ところがそれをですね、聖書に書かれている通りに理解しないといろいろな誤解が生まれるということを私、よく見ることであります。4年前に、私は栃木県に住んでおりましたけれどもですね、大きな東日本の災害が起きました。あれは本当にもう私もびっくりするほどのことでした。地震ばかりでなしにですね、その後に津波も来ました、そしてたくさんの家が壊れて流されて、大変なところに原子力発電のあの事件も起こってしまったわけですね。本当すごい、すごい出来事でありました。そして何千人って方々、何万人ですね、亡くなりました。胸が痛む事件でしたけれども、で、肉親を亡くされた方々、親兄弟亡くされた方々、友人を亡くされた方々、本当に辛い思いしたと思いますけれども、その方々の大部分がですね、亡くなって天国へ行ったお父さんお母さんと言ってお祈りしているそういう姿を見てですね、私はびっくりしました。その方々はですね、本当に真心からと言いましょうか、純粋な気持ちでね、この津波でこの地震で亡くなった肉親が手にいるんだと思ってお祈りしてるんですね。でもそうではないということはこれ聖書にはっきり書かれてるんです。そしてですね、今亡くなった方々が手にいるんだよという考え方は、それはその思いはよくわかりますけれども、それは本当でないですし、間違いですし、神様はもっともっと素晴らしい天国というものを用意しておいでになるということをその方々に知らせなくちゃいけないんじゃないかなと私思いました。天国をちょっと間違ってる、今亡くなった方々がその魂がその天国に行って上から我々見てる、守ってください、見守ってくださいという、そういうお祈りしてるんですけど、その気持ち痛いように分かりますけれども、でも亡くなった肉親の方々、友人たち、それがその魂が亡くなった時にスーッと天に行ったんではないということは聖書にはっきり書かれてるわけですね。それどうしてるんですか、その方々どうなってるんですか、 はっきりしたこと、十分なことはこの後イエス様のご再臨の後に我々にはっきりさせられると思うんですけれども、今は我々十分理解できないところは多いと思うんですけれども、でも神様はそういうことすべてを通して、そういうことすべての上にですね、私たちが今まで考えもしなかった、思いもしなかった、空想だにしなかった素晴らしいものを用意しておいでになる。その一つが天国なんだよ。だから今あなた方は肉親を失って悲しんでるかもしれないけど、もっともっと素晴らしい祝福を、喜びを私はあなた方のために用意しておるんだよ。だからその素晴らしい祝福にあなた方が入るように、この素晴らしい祝福に一緒に、私と創造主なる神様と一緒にその祝福に入ることができるようにと、マイエス様、神様おっしゃってるということ、つまり正しい聖書の天国観と言いましょうかですね、天国の、まあ、そのアイディアと言いましょうか、本当の姿、それをぜひですね、私たちは学ばなくちゃいけないなと思いました。うん、まあ昔からですね、多くの方々が天国についていろんなことをですね、考えたり書いたりしておりますけどですね、本当の天国とはどういうものであるか、それはですね、今まで世界中、この地上に生まれた全ての人が考えついた天国の一番素晴らしいところをはるかに超えた、もっともっと素晴らしいところを神様が私たちのために用意しておいでになるんだということをぜひ正しく学びたいと思いました。まあそういうこともありましてですね、まあ今回はこの天国の門がどこにあるのかということをですね、イージー・ホワイトという方の、まあ私はあの方もう亡くなって百何十年いたしますけどね、まあ、あの方の書いたものを、まあ、好きだと言っちゃう言葉があるですけどね、本当にあれはまあ霊感を受けて書かれたものだなと思ってます、ね。まあ、そのイージー・ホワイトの書かれた文章の中から、まあ、ご一緒に皆さんとですね、考えてみたいと、まあ、こう思いました。イージー・ホワイトのたくさん書かれた書物の中には、まあ、日本語に訳されたものですけれども、初代文書という書物があります。ね、まあ、これはですね、まあ、いろいろなことが書かれてるんですけどですね、面白いって言っちゃあるんですけどね。読んでますと、やっぱり、私はね、この書物は、ホワイト夫人が、神様から見せられて、この光景、その光景を見せられて、それは過去のこと、現在のこと、そして、あるものは未来のこと、それを神様から見せられて、そして神様から見せられた通りに、書き記した、筆にしたんだな。まあ、そう、十分思えるほど、思ってますからね、そう思うことができる、まあ、そういう書物であると私は思ってます。まあ、非常に私は、まあ、素晴らしい書物だと思ってますが、まあ、今日はその中のいくつかを取り上げてですね、この天国考えてみたいと思いました。お手元にあります、この、シラバスのですね、これ6ページになります。6ページになりますが、まあ、講義の2番目、オリオン星座天国への門と題してですね、まあ、ちょっとの時間ご一緒に学んでみたいと思います。このイージー・ホワイトが書かれた初代文書、ですね。まあ、そんなに大きな本じゃないですけど、その35ページ、これは日本語に訳した初代文書の35ページだ。そこにこういう文章が載ってました。ですね。それからイエスが火の炎に包まれて、まあ、私はここの文章ですね、これはちょっともう少し訳し方があったんじゃないかなと思うんですけどね。イエス様は火の炎に包まれて、炎を作られたのはイエス様ですしね。この世界すべてお作りになったのはイエス様ですからね、何かその火に焼かれて燃えてるようなそんな印象を受けるこの訳さ、まあこれ訳した方には申し訳ないですけどですね、もうちょっといい訳があるかなと、まあそういうことをちょっと頭に置きながら見ていただきたいと思いますね。それからイエスが火の炎に包まれて雲に乗って降りて来られた時、彼の銀のラッパが鳴り渡った。これご再臨の時ですね。それと同時に我々も変えられて、空中で主イエス様に会うために彼らと共に引き上げ、彼らというのはこれは、まあ、その時まで死んで墓に寝てる人々、またそれを生きてイエス様のご再臨を迎える生きてる人々、まあそれを見た、指してると思いますけれども、彼らと共に引き上げられた、イエス様降りてこられるイエス様のところに引き上げられた。 そしてですね、我々は一緒に雲の中に入り、まあこの雲はですね、もわもわっとした雲でなし、むしろ、ね、聖書に書かれている天使の群れと言った方がいいんだと私も思いますけどもですね、その雲の中に入り、そして7日間登っていってガラスの海に着いた。ガラスの海というのはこれはヨハネによる黙示録に書かれている天国の、まあ、一つの情景ですね。そうすると天国までね、御再臨の後に私たちは7日間かかって、1週間かかって、イエス様と一緒に登っていったというんです。宇宙旅行ですね。まさに宇宙旅行。それをしたと、ホワイト夫人は書いてるわけです。まあ、その情景がどうだったのか、それが実際に我々の身にどのように起こるのか、私ちょっと今はわかりませんけれども、ホワイト夫人はそれ見せられたんでしょうね。そして書いてるんです。で、その時、イエスは冠を持って来られて、天国でですね、ガラスの海のそばに着いた時ですよ。イエス様は冠を持って来られて、ご自分の右の手で、それを我々の頭、後部に乗せてくださった。天国ではね、イエス様が、我々一人一人に、ご自分、イエス様自ら、それは黄金の冠なんでしょうか、どんな冠なんでしょうか、わかりませんけれども、素晴らしいその冠を右の手に取って私たちの頭に乗せてくださった。書いてあるんですね。はい。彼は我々に黄金の盾ごとと勝利のシュロの枝をお与えになった。黄金の盾ごとと勝利のシュロの枝。これはまさに私たちは天国に行ってですね、イエス様や神様からですね、あなた方はよく地上の生活を神様の言葉に従って頑張ったね。さあ、これがあなた方に与えられる報酬。まあ報酬っていう言葉もあんまり好きじゃないですけどね。まああなた方に与えられる報いですよと言ってですね、黄金の冠、盾ごと、白の枝。まあそれはあることを象徴しているかもしれませんね。黄金の冠、盾ごと、白の枝。これはもう人間にとっても最高の、一番素晴らしい贈り物でしょうかね。そうすると、人間にとって一番素晴らしい最高の贈り物は何でしょうかと考えると、それはたくさんあると思います。神様を用意しておいでになるものたくさんあると思いますけども、まあ一つはですね、インマヌエル、つまり、この宇宙の創造主なる神様と一緒に暮らすことができる、過ごすことができるということ。これは人間にとって最高の、作られた我々人間にとって最高の、まあ、報い、最高の報酬だと思いますけれども、神様と一緒に住むことができる、天国に暮らすことができるということ。それを与えてくださった。それをホワイト夫人ご覧になってですね、筆で記しているわけです。イエス様のご再臨の後、我々はイエスと共に7日間かかって、天の御国へと宇宙を旅するのでありましょうか。うん、今いろいろ旅行が流行ってますけどね。宇宙旅行です。美しい星々の間を清い住民たちに迎えられて宇宙旅行をするんでしょうか。主は私に他世界の光景を見させてくださった。ここからまたホワイト夫人の文章に戻りますね。私は翼が与えられ、一人の天使と共に都から明るく栄光に輝くところへ行った。翼が与えられたって言うんですね。うん、まあ私もここにですね、パッとこう 天使のような翼が生えてですよ。大空を自由にあちこち行けたらいいなって思うことはあります。うん、まあでもそれはまた御再臨まで待たなくちゃいけないかもしれませんけどもですね。はい。それから私は7つの月がある世界へ連れて行かれた。まあ私たちの地球は1つしか月がありませんけれども、ですね。例えば、お隣の火星には二つ月があります、ね。さらにお隣の木星にはですね、私が高校生の頃、習った時はですね、その木星には十二月があるって習いました。今はですね、望遠鏡が発達しましたんでですね、30か40か50か、数え切れないほど月があるんだそうですよね。でも、特に大きいものはですね、まあ、十いくつあるんだそうですけどね。 でも、ハイト夫人はね、7つの月がある世界へ連れて行かれた。それどの星でしょうかね。そこで私は、生きながら天に上げられた懐かしい絵の具にあった。あ、創世記に出てますね。絵の具は、神と共に歩んだためにですね、死ぬことなしに天へと移ることができた。彼は右の手に輝かしい白の枝を持っていた。はい、絵の具も白の枝を持ってるんですよ。その一つ一つの葉には勝利と書いてあった。私は彼が地球から移されたのはここですか？この場所にあなたは地球から移されてきたんですか？と絵の具に聞いて彼に尋ねた。彼は答えた。そうではありません。私の家は都にあります。この星の上じゃないんです。私はここを訪問しているんです。と絵の具が言ったんですね。ああ、天国で私たちの家が都にあって。でも、その都から、都の家から出てですよ、私たちは自由に宇宙を旅行してですね、いろんなところへ行くことができるだろうかな、と思うような文章でありました。ね、彼は全くくつろいだ気持ちで、その場所のあちらこちらを訪ねていた。まあそう書かれてます。まあここを見るとですね、我々がご再臨の間に移されるその場所、天国の、まあ、様子がちょっとですね、まあ、それを見ることができると言いましょうか、知ることができるんじゃないかなと思うわけです。はい。2番目のところに、星を結ぶという題を書きました。何ですか？ここの場所は、この結ぶという字に関係があるみたいですね。はい。ここにですね、私は聖書の呼ぶ記の38章の31節から33節まで、これを書いてみました。ここにこういう言葉があるんです。あなたはプレアデスの鎖を結ぶことができるか？オリオンの綱を解くことができるか？あなたは12球をその時に従って引き出すことができるか？北斗とそのこぼし、子供の星を導くことができるか？あなたは天の法則を知っているか？その掟を地に施すことができるか？これは神様が呼ぶに言っている言葉です。で、ここの言葉ですね、呼ぶ記のこの38章の言葉はですね、これ昔からですね、学者たちによってですね、馬鹿にされてた場所です。なぜかというとですね、こんなおかしなことを神様が呼ぶに話したなんて、これやっぱりこれを見ただけでも聖書はおかしい書物だよと天文学者や学者たちは馬鹿にしたんです。どういうことかというとですね、実は私たちが見てる夜空の星ですね、まあもちろん目のいい方は昼でも星が見えますよ。まあ私はちょっとダメですけどね、目のいい方はお昼でも星が見えますけどね、まあ大体皆さんは夜見るんでしょうけどね。この、まあ、天球と言いましょうか、天にですね、星座がいろいろあります。私たち北半球に住んでいるものは、南半球のずーっと端っこの方の星座は見ることできません。まあ、でもですね、学者たちはその星座のですね、まあ、地図、星座の地図と言いましょうかね、星図と言いましょうか、それを作ってですね、我々の地球を取り巻いている星の、まあ、地図ですね、それを完成しています。我々が名前をつけてですね、そして見ることのできる星座はですね、88あります。ね、そうですね、そのうちの70いくつは、まあ、北半球に住んでる、日本に住んでる我々見ることができるんだそうですけど、どうしても見ることのできない星座もあるんですけどね。まあでもそれはまあ、チャートかなんかで見てくださいね。で、その88の星座、それはみんなですね、名前がついてますし、それぞれ星のある場所をですね、まあ、例えばそのオリオン星座、これならばですね、有名な三つ星を中心にして、ね、そして、ですね、この三つ星を中心にして、そしてですね、大きな、よく見える星が4つ、四角形であってですね、これみんな、これとこの星とこの星は一等星です。ね、そして、これは二等星ですけどね、これは綺麗な形を作って、さらに目のいい方はですね、その周りにある星を見るとですね、あ、これはですね、オリオンという勇者が強い、人がですね、棍棒を振り上げて敵に立ち向かっている姿じゃないだろうか、 と見えるそうです。ちょっと私には星の流れしか見えないんですけどですね、まあ、これは多分ですね、頭の方でこの棍棒が、棍棒がこれでしょうかね、そのように見えるんだそうです。まあ、このようにですね、私たちが見ることのできる星座というのは何かの、まあ、動物であるとか人間であるとかいろんなものの形、そのイメージしているわけです、ね、でそれが88あるわけです。でところがですね、この星座はですね、地球に住んでいる、地球の上にいる私たちからですね、このずーっと広がっている星の世界、それを見てですね、たまたま我々の目からこの方向にある星、それをいくつかまとめて、この形かな、あの形かな、まとめて、そして何か物語を作って、つけて、そして星座の名前にした。まあそれがだいたい88の星座、これができた理由です、ね、地球の上から私たちが星を見て、そしてそこのたまたまそこにある星、その仲間というか、そこに近所にある星を結びつけていろんな形にしたり何なりした、ね、ですからその星座の星というのはですね、地球から見てたまたまその位置に、その方向にある星だから一緒に見えるんですよ。それだけであってですね、その星座の中の星はですね、あるものは地球に近い星ですし、あるものは地球から遠いところの星、いろんな星、遠い近い、バラバラ、つまり星と星の引力とか何かの関係があまりない、バラバラの遠くにある星がたまたま我々の目から見える同じ方向にあるからということで星座を作ってるわけです。ですからですね、88のできている星座はですね、ただ形だけその方向にこう見えて、まあ、こんな形に見えますねというだけであって、そこにある星座の星々が何かグループを作ってですね、固まっているわけじゃない。それは昔からこの星座ができた時からの、まあ、星座の作り方だったわけです。ところがこの呼ぶ記の38章を見るとですね、書いてあることは、あなたはプレアデス。プレアデスというのはですね、これは牡牛座というその星座の中の、まあ、特に星が固まっている綺麗なやつ。日本語じゃスバルってやつですね。あれですね。で、ここには、あなたはプレアデスの鎖を結ぶことができるか。つまり、プレアデスは鎖で結ばれている。こう書いてあるわけですね。で、その下には、オリオンの綱を解くことができるか。オリオン星座は綱で結ばれているんだ。そういうニュアンスがここにあるわけですね。そしてさらにその下にはですね、まあ、十二宮というのは、これはまあ、特にその、天でその太陽が通る道筋にある星座が十二あるんですけどね、まあ、それを言うわけですがね、そのそれぞれの星座、それを季節に従って取り出すことができるか。そして下の方には北斗。北斗というのは、これは大熊座ですね。あの北斗七星のね。北斗とその拳を導くことができるか。ここに書かれているこのスバルとかオリオンとか北斗という言葉を見るとですね、そのここに出ている星座がみんな一塊になって結ばれてて、一緒になって何か、まあ、結ばれたりくっつけたりなんだりして何か一緒になっている、まあ、そういうニュアンスを受けるわけです。でもこれは星座を作った時の考え方ではない、ね、これは全くただただたまたまそちらの方向に見えてるから、その同じ星座の中に星があるだけであって、うん、その星座の星々がみんなくっついてるわけじゃないんだよ。それは天文学的な常識であるわけです。でさらにですね、もっともっといろんなことが天文学が発達してくるとですね、星は全くもうバラバラバラバラに遠い近い散らばってるから、うん、たまたまそこにあるだけに見えるから、見えてるだけであって、ね、別に星座だから、何の星座だからって意味があるわけじゃないんだよ。そういう、まあ、科学の常識に比べたら、この呼ぶ記の38章はこれおかしいってわけです。ね。スバル、プレアデスやオリオン星座とか、または北斗の大熊座、これがですね、結ばれてる。鎖で結ばれて、鎖ってのはこれね、普通の紐じゃないんですよ。もうかっちりと結ばれてる、ね。それぞれがみんなちゃんと何かこう、グループになってるんだ。まあそういう意味、受け取れるわけです。こんなことを書いてるのは、これはたまたまそっちの方向にその星座が見えて、ね、そして星はもっと近いと、固
勘違いしてるもんだから、そんな考え方が出てきて、それが聖書に出てるんだよ。だから聖書はおかしいよ。まあ、これが昔からですね、科学者や天文学者が聖書にまあケチをつけるって言いましょうかね、悪く言う一つの理由になってました。ところがですね、だんだんだんだん人間の知恵が発達してきてるんですよ。そして立派な望遠鏡が作られてきました。今はですね、地上から見る望遠鏡ばかりじゃないしんですね。ご存知ですか？ハッブルなんてですね、宇宙の人工衛星と同じようにもう宇宙に飛ばして飛ばす望遠鏡がたくさんあるわけです。宇宙に飛ばした望遠鏡から星を見るとですね、地球の上から見ると全く違うんです。どう違うかというとですね、一番違うのは空気の層です。我々は地球の上にいますとね、その上に熱い空気の層があるわけですね。そして宇宙に行くわけですよね。地球の上から星を見ると、その熱いその空気の層を通して星を見ますからね、まあある意味ではぼんやり見えてるんですよ。ぼんやり見えてる。ところが、その空気の外に出て宇宙から星を見たらですね、空気に邪魔されませんから、地上から見るとは全く違う、はっきりとした星が見えるんですね。まあそれぜひ皆さんね、いろんなものでご覧になっていただきたいと思いますけどね。そのように天文学が発達してくるとですね、星の運動とかですね、星のまあいろいろなありさま詳しく分かってきました。そしてこういうことが分かってきたんです。星を観察しているとですね、1年2年3年と、まあ星はですね、だいたい動かないでもされてるんですよ。ですから恒星って字書きますね。あのこういつもある星、恒星ってね、星は動かない、まあ、あの惑星以外はですね、動かないってされてますけどね。ところがその動かないとされてる恒星もですね、何年もかかって精密に調べるとですね、動いてるってことが分かったんです。もちろんその動きは小さいんですよ。ですから我々の目には感じないんです。分かんないんです。ですからちゃんとそこに動かないでいつもずっとあると思ってしまうんですけれども、望遠鏡で見るとですね、わずかだけれども星が動いてる分かってきた。まあ、そこでですね、天文学者はですね、あの星はどっちへ動いてるんだろうか、この星はどっちへ動いてるんだろうか、それを一つ一つ全部調べ始めました。そして分かったこと、それは、はい。オリオン星座。今までバラバラバラバラの星だと思ったオリオン星座がですね、その一つ一つの星座の一つ一つの星が一年にどのくらい動くだろうか、何十年経ったらどのくらい動くだろうか、ずーっと調べていったらですね、このオリオン星座、この一つ一つの星、これはですね、あるところを目指して一斉にそちらの方に動いてるってことが分かったんです。もちろんそれはごくごくわずかですよ。でもそのごくごくわずかがですね、何十年経ったら何百年経ったら、それはこの星はもっとこっちの位置に来るね、これはもっとこっちに来るね、これはもっとこっちに来るねってことが分かってきたんです。そしてですよ、天文学者は、その、この星はこっちへ動いてるね、何年でこのくらいだからこう行くねっていうことを、全部何年か後にはどうなるだろうかと、ずっとその動く線をずっと引っ張っていったらですよ、オリオン星座と言われてるこの星座の星が、みんなですね、ある一点を目がけて、何十年か何百年か後には、そこにこの星がずっと集まるように、オリオン星座の星は動いていた。分かったんです。どうですか？まさに、ヨブ記に書かれているように、オリオン星座は、綱で結ばれてる。ね。綱で結ばれて、ある一つの方向に、まあ、引っ張られてと言ったらいいんでしょうか。動いてるということが分かったんです。今やですね、天文学者はですね、そういう事実が分かってきたらですね、決してこのヨブ記のこの言葉をバカにしなくなりました。それどころか、今から3500年も前に書かれたこのヨブ記に、ようやく最近分かったような、そういう素晴らしい天文学的な事実が3500年前にもう書かれていたってことに彼らはびっくりしてるんです、うん、そのようにですね、ある一つの星座が、その全体がちゃんとまとまってどっか向かって動いてるという星座がオリオン星座の他にもまだあるんです。この北斗の大熊座、これもそうです。ですから今、北斗七星はね、こうやって見てですね、あの北斗七星のあれを5倍にしたら北極星だなんてよく習って、あれですけどね、これは何年か後にあの北斗七星の 形は変わってくるわけですよ。と動いていくわけですから。そうなったら、私心配してるのは北極星どうやったら見つけるんだろうかなってですね。そうやってね、まとまって、星座そのものがまとまって動いてる。それが我々のこの上に見えている星の世界なんですね。不思議ですね。聖書の中にはそれはもう3500年も前にちゃんと神様はヨブに教えておったんです。まあヨブはそれをどのくらい理解してたかわかりませんけどもね。まあそれを考えただけでもね、私たちのこの聖書っていうのは素晴らしい書物なんだな、言えるんじゃないかと思いますね。はい。だんだん時間がなくなりましたんで、急いで宇宙旅行しなくちゃいけません。ですか、ね、先ほど、ね、ホワイト夫人は翼が与えられて、7日間、ね、宇宙旅行した。いろいろな星見た。まあ、それを、ではですね、ホワイト夫人の宇宙旅行のスピードよりももっと早く、我々はですね、これから、その、宇宙旅行してみたいと思います。ね、再臨の後に私たちは、イエス様と一緒に宇宙旅行するんですね。さあ、どんな宇宙旅行なのか。もちろん、これからお見せするスライドはですね、これは我々人間が望遠鏡を通して写した写真ですからね。実際の宇宙旅行はこんなもんじゃないんですよ。いいですね。こんなものじゃない。もっともっと素晴らしいものを、まあ、我々宇宙旅行で経験するわけですが。はい。まず出発点。やはり、まずここから出発しましょう。これは沖縄ですよ。わかりますね。ね、そして、私たちは今ちょうどここにおるんです。わかりますか？飛行場がここにありますね、これね。那覇の飛行場がありますね。じゃあここから真上に出発いたします。準備はいいですか？はい、行きますよ。はい。だいぶ上がりましたね。もうだいぶ動きましたよ。これはどこだと思いますか？これは富士山です。雪をかぶってる富士山。わかりますね？はい。富士山をこのままもう下に見てますよ。はい。あ、これわかりますか？桜島です、これ。で、これ、鹿児島。こうですね。ああ、もう、桜島からこれ、煙が出てますよ。見えますね。はい、もう日本を離れました。これはですね、ちょっとアフリカの方のある砂漠だそうです。うん。そうね、砂漠に行くとですね、上から見ると砂がですね、いろんな形で見えるんだそうですけども、これはそれを見てるんだそうです、ね。はい、これはどこの海岸でしょうかですね。うん、ありますね。はい。はい、これはまたね、面白い写真なんですが、こう筋がありますね。これはあの、湖とかですね、海のそばですね。これ潮が満ちてくるとですね、これは、水で覆われてしまうんだそうですけどね。こんな跡がですね、できるんだそうです。これはわかりますね、これ。はい。これは視界。ね。そしたらこれはガリラヤ湖ですよ。ね。で、ヨルダン川がここ流れてる。視界はね、昔はもっとこちらにもあったんですよ。でも今埋め立ててですね、このくらいになってますね。そうするとですよ、イスラエルの国がこの辺にあって、ね、今のその、シリアとか何かとか、これはいわゆる極、中東、この辺のあれですよね。これは地中海ですね。まあ、私はまだ残念ながら、この視界とかですね、エルサレムに行ってないんですけど、楽しみに撮ってるんですけどですね。ああ、それがこのように見えるわけですね。はい、これは雲が見えますけどですね。この雲はですね、実はこれは、ヒマラヤ山脈の上にできている雲なんです。ということは、これはずっとこれヒマラヤ山脈です。ということは、このどっかにエベレスト山があったりなんだりしてるんですね。これかなり上から見てますよ。ですね。はい。もうこうなりますともう、私もどこがどこかわかりませんけど、とにかくもうずっとずっと上に行ってるわけです。どんどん登ってるわけです。うん。はい。あ、これはわかります。これは湖です。これはですね、バイカル湖です。あの、シベリアの中にある。ね、おそらく、世界で一番深い湖じゃないかと言われてる湖ですね。はい。わかりますね、これね。これはアラビア半島ですね。そうすると、これは紅海で、ここがスエズ運河がここにあって、これはエジプトでね。はい。わかりますね。先ほどのあの、視界とかガリラヤ湖はこの辺にあった。こうなりますね。はい。はい。おぉ、もっと来ました。地球全体を見ました。私初めてこの写真を見たとき感動しました。それまではですね、私は地球はやっぱりね、茶色の玉だと思ってました。でもですね、実際にアポロかなんかのその宇宙船が撮ってきたこの写真を見た。そしたら地球はですね、もちろんその茶色のあれもあるわけですけど、陸地があるんですけど、その上を白い雲が覆ってるということを見て、私は感動しました。ねえ、ああ、雲もあるんだと思いました。 はい、これは地球とですよ、それから月、二つがですね、これはこちら側から太陽の光を受けてるわけですけどもね。これなかなか素晴らしい写真ですね。はい、これは月です。まあ、月はですね、これは地球の、まあ、仲間、兄弟と言われてますけれどもですね、まあ、でも素晴らしい仲間がいること、すごいと思いますね。これ月の上、こんなその凸凹があるんですね。まあ、これはクレーター、ね、まあ、隕石が落ちて、できた穴だとか、まあ、噴火の穴だとか、まあ、いろいろ言うことは、言う方ありますけどね。まあ、この写真の一番すごいところは、月の上から地球を見てるってことです。これは地球ですよ。月から見ると地球はね、ある時はこんな形になったり、ある時は丸くなったり、いろいろするわけです。これはやっぱり月の上ですけどもね。はい。まあ、このクレーターですよ。はい、これ。うん。まあ、三日月って言葉がありますけどね。三日地球ですかね、何ですかね。これがやっぱりですね、月から見るとこう見えるんですね。はい。はい、これは太陽です。うん。太陽こんなに近くですね、目で見ることはなかなかできないんですが、まあこれは黒点がいろいろ当てになしますね。はい。で、太陽の表面にはですね、時々ですね、まあ、プロミネンスといってですね、太陽の中からですね、パーッとですね、まあこれ、火と言っていいんでしょうか、何と言っていいんでしょうかですね。これがパーッと、この太陽の中から吹き出すことがあるんですね。で、これはですね、地球の大きさは、まあ、この円くらいですよ。ですから、地球の何倍というのは大きなですね、こういうその炎が太陽の中からパーッと上に吹き出すんですね。で、これが吹き出すとですね、地球に影響があるんです。何があるかというとですね、地球の電波が乱れちゃうんだそうです。まあ、ここから強い電波が出るんでしょうね。それから地球の電波が乱れてですね、まあ、短波とかなんかいろんな、通信ができなくなってしまうそうです。あ、これはあの日食の時に太陽を映したやつですね。で、まあ、太陽の、まあ、赤くなくですね、コロナって言ってるその、まあ、青白い光が太陽の周りにもずっとあるんだなというところ、写真で言ってるわけです。まあ、それがですね、ダイヤモンドリングって言ってですね、このように見えるような日食もあるわけです。はい。太陽からさらにもっと離れて地球から行きましたよ。これは先ほど見た月ですか？いや、違います。実はこれはですね、水星、水の星と書く水星です。マーキュリー、ね。これ太陽に一番近い惑星です。ところがびっくりしたことにですね、近くまでロケット飛ばして写真を撮るとですね、まあ、もちろん望遠鏡でも撮れるんですが、その水星、マーキュリーはですね、我々の月と同じように、アバトと言っちゃ申し訳ないですけどね、たくさんクレーターが開いてるんだ、穴開いてるんですね。全く月とそっくりですね。これがね、惑星の一番太陽に近い彗星なんです。面白いですね。それを大きくしてみると全く月と同じです。次はですね、彗星よりも次に、まあ、太陽から遠いということは地球に近いんですけど、これ金星です。ヴィーナス、ね、金星はね、これ金色に見えますけどね、この金色に見える理由はですね、これはこの金星全体がですね、黄色い雲で覆われてるから、ね、黄金の雲って言ったらいいでしょうかね、ヴィーナス、うん、で、いろいろ調べてみたら、この黄色いこの雲は何でできてるかって言ったらですね、びっくりしたことにですね、硫酸の霧でできてるそうです。硫酸って言ったらあれはとんでもない強い酸ですよね。あれも何でも、まあ、溶かしたりですね、腐食したりするおっかない酸ですけどね、その酸の霧になった、それが酸が、その硫酸が霧になった雲がこの金星の雲だそうです。まあヴィーナスというとですね、美しい乙女の名前でしょうけどですね、それはですね、この硫酸のベールをかぶっているから、なかなか、まあ、粋だと言っていいのかですね、何と言っていいのかわかりませんけどですね、これ金星です。はい、その次、これは火星です。金星からですね、地球、そして今度はその次に離れていくと火星になるわけです。うん、火星はですね、まあ、火の星と書くだけあってですね、赤く見えてます、ね。で、この火星が赤い理由は何かというとですね、これ火星に最近ロケット飛ばして到着させて、火星の表面写真撮りましたらですね、やっぱり赤っちゃけた石で、石がたくさんゴロゴロ転がってる。それが火星の表面わかりました。うん。水もほとんどありませんし、空気も薄いですから、この火星にはちょっと生物は住めないだろうということが分かってきましたですけどね。はい。 でも火星にも大きな火山がありましてですね、まあ、それは地球からもちろん望遠鏡で見えるんです。次はですね、火星からさらに離れていくと木星です。ジュピター、ね、で木星はですね、地球から望遠鏡で見てもすぐわかるんですが、こういうなんか目玉が見えるんです、木星には。でいろいろだんだん調べてみたら、この目玉になっているのは結局ですね、木星全体を覆っている雲、これ雲なんですが、その雲がここで渦巻きになっている、それが目玉に見えるんだということが分かりました。ですからね、木星はですね、厚い雲で覆われて、ただその雲もですね、成分はですね、アンモニアとかですね、メタンだそうです。まあ臭いんですね、きっとね。そういう雲がですね、木星全体を覆っているというわけですけどね。まあでも望遠鏡で見るとこれはすごく綺麗な星ですよ。でこの木星はですね、あ、この目玉をですね、やさっと大きくするとこうなるんですけどね。そしてこの雲がこう渦を巻いている様子がこう出てくるんですけどね、うん、まあここもぜひ行ってみたい星ですね、これね。はい。あ、なんか睨んでいるようなあれですけどね。これはですね、木星と地球の間にですね、これは木星の月です。それがこうシューッと通っていったのが望遠鏡に見えて写真に写したやつです。これ木星の月です。うん、木星にはたくさん月があるわけですが、その一つの月ですね、イオって名前がついてる月ですがね、これはそばにロケットが行って見てみたらですね、だいたい表面がですね、イオだからイオっていうわけじゃないんですけどね黄色いイオがですね、たくさんこの星には、この月にはあるということが分かりました。そしてよく見たらですね、そのイオがですね、火山から出てきているイオのガスじゃないか分かってきました。という時にですね、実はこの写真じゃないんですが、あるこのイオを写した写真のこちら側にですね、火山が噴火してファーッと噴煙が出てる写真が写ったんです。ですからね、木星の月は今もね、火山活動してるんだ、まあ、そのことは分かったわけです。そういう星がですよ、太陽系の中にはね、たくさんあるんですね。ほら、ぜひ行かなくちゃいけないですね。あ、この写真がそうですよ、これ。これ火山の噴火、わかりました。うん、ですから、この木星の月であるイオは、今もですね、なんか活動している月であるということがわかったわけです。他のこれは木星の月です。ここもやっぱりですね、穴がたくさん開いてるわけです。うん、まあ私はこれを見てね、ある一つのことを考えるんですけどもですね、今木星の月でしたね。これは木星の隣の土星ですよ、うん、土星は有名なのはこの輪があるということですね。そしてそれと一緒にですね、この土星はですね、たくさんの月があります、うん、私この写真大好きなんですっていうのはですね、地球の上からはですね、こういうようなこの形の土星は見えないんです。こういう形の土星が見えるのは、これは土星の近くまで飛んでいってですね、写真を写さなくちゃ見えないんです。ですから、この写真を見るたびに私はね、ああ、地球の上にいるんだなって思い知らされるんですけどですね、まあ、それはそれとしてですね。この輪はですね、これは非常に薄いけれどもですね、この輪はですね、レコードのああいうような円盤じゃなしにですね、実はこの輪を作ってるのは、つぶつぶ、小さなつぶつぶ、それもですね、雪とかですね、氷とか、それからまあ小さな泥とか、そういうものがですね、集まって、薄い、そういうものが集まって輪になってんだそうです。ね、ですからね、まあ、綺麗な輪に見えるわけですけども、実はこれはまあ、氷とかですね、雪である、泥である。まあ、これが土星の輪である、なるわけです。これは土星の、月の一つです、ね。これ見てください。ポツポツ開いてますが、この大きな穴、このまあ月はこのくらい大きさがありますが、その大きさのですよ、何分の1かを占めるような大きな、これクレーターでしょうか何でしょうか、穴が開いてる、これが土星の月なんです、うん、さらにですね、これ見てください。これも土星の月ですけど、もうあちこち穴が開いてる、うん、これもまたそうですよ、うん、土星の月はですね、たくさん穴が開いてる。これはですね、次、土星の次の天王星、天王星です。ね、天王星はですね、まあ遠くにあるということもあってですね、ぼやっとしてますが、やっぱりこの厚い雲で覆われてんじゃないかと言われてます。うん、はい、これは、この天王星の月です。天王星も5つかいくら月があるんですが、この天王星の月はですね、見てください。うん、シワがあって、クレーターがあって、ここに何ですかこれ、 これは何ですか。何かですね、月の上にですね、とんでもないことが起こったような、そんな穴が開いてたり、そういう模様が見えるんですね。これは天王星のもう一つの星です、あ、月です。これ見てもですね、深い溝があったりですね、ここにもこんなのあったり、何かこの天王星の月もですね、この表面がカサカサカサカサしている、これもそうです、これもそうです。全く我々地球の月によく似てるんですけどね、カタカタしてる。そしてこの天王星にもですね、薄い輪があるんです。その薄い輪をですね、まあ、輪だけをこう、見えるようにして写した写真ですけどですね。はい、これは天王星の隣の海王星です。まあ、海王星も天王星と同じようにですね、雲で、厚い雲で覆われてます、で、この海王星もですね、やっぱり輪があるということがわかりました。こう見るとですね、土星だけじゃなしにですね、輪があるっていうのがやっぱり太陽系の惑星の一つの特徴かもしれないですね。はい。これは海王星の本体で、これは海王星の月です、ね、はい、海王星の月です。これはもう少し大きくしました。これ見てください。天王星の月とか土星の月とか木星の月と同じように、やっぱりクレーターがあって、なんか変な模様があって、ガクンと断層があったのか、なんかこんな形してるんです。これがですね、太陽系の惑星の月の特徴であると言えんです。はい。あとはこれは、まあ、ほうき星、水星とか何か、まあ、これは太陽系の、まあ、一員ですけど、まあ、これを見ながらずっと私たちは7日間かかってですね、ずっとこの星の間をずっと旅行していくんでしょうか。行くに従ってですね、はい、このようなその、まあ、銀河系のようなこれは見えてきますね。渦巻きのこういうものを見えてきます。だんだんだんだん見えてきます。そしてだんだんこういうのを見ながら私たちは天国にこう近づいていくんですかね。すごいじゃないですか。まあ、でも天国に近づく前に一言申し上げておいた方がいいかなと思うのはですね、先ほどの太陽系の中の惑星の月です。私たちの月と同じようにたくさんクレーターがありましたね。であるとこはもうなんかもうすごいガチャガチャとしたような表面の模様がありましたね。私はこれは誰にも言ってないんですが本邦初公開今日私はあれ見ててですね、こう思うんですよ。神様が、まあこれはこの後の礼拝の時間に一緒に学ぶんですが、神様は6日間で地球をはじめこの宇宙をお作りになって、そして一番最後にですね、創世記の一章の31節にできたものをご覧になって、神様はですね、甚だよかりきと、つまりよくできた、ね、よくできた宇宙、よくできた星、よくできた地球、よくできた地球の上の生物、我々人間を考えるとですね、私はあの月のアバターとかですね、天王星、海王星のあの月のすごいガチャガチャ、あれはちょっとなんとなくあの神様の甚だよかりき、よくできたという言葉と合わないような気がするってですね、私はね考えてですね、ちょっとしたら、例えばですね、これダニエル書とか、それから黙示録にもありますけどね、天上に戦いが起きたと事件書かれてますよね。まあ、具体的にはイエス様とサタンがそれぞれの、まあ、天使たちを引き連れて戦った、そしてサタンは負けて地球の上に落とされた、出てますけど、私はあの戦いがですね、太陽系の中の星も巻き込んで、あの星の上でああいうことも起きたんじゃないだろうか。まあもちろんね、天使たちの戦いにですね、まあこういうその雪玉みたいなものがあって、パッパッ、そんなことじゃないかもしれませんけれども、私はあの天で戦いが起きたというあの事件がですね、あの惑星の月にも影響あったんじゃないだろうかな、密かに思ってんです。まあこれは私、天に行ったらイエス様にお聞きしようと思ってることですけどもね。でもしもそうでないならば、もう一つ考えられることはノアの大洪水ですね。あれはやっぱり宇宙的な大事件であったと私は思ってます。地球の上だけの話に、ね、そうするとね、あの惑星の月たちも巻き込むような洪水、まあ、どんな形か分かりませんけど、そういう大きな出来事であったノアの洪水は、私はそう言えると思うんです。その時の出来事なんだろうかな。いずれにせよ、あの惑星の月たちのあの表面がですね、私は なんかもっと素晴らもっと大きな出来事のその意味があるそういう形じゃないかなと密かに思ってるんです。まあ、今日はちょっと皆さんに、ね、秘密のことを話してしまいました。それじゃあ、これはまあ急いで、このいろいろですね望遠鏡で見ますとですね、いろんな星とかそして星と言っていいのか、これはですね星の集団です。星団と言いますけどね、これはこの中にざっと5万の星があると言われています。まあ、冗談半分に5万とあるよなんて言いますけどね、これ実際数えたら5万あるそうです。これはまあ我々の遠くの宇宙姿であるわけです。で、こういうのをですね、じっくり見ながら私たちはですね、天国への7日間の旅をするんです。これなんかすごいでしょ、これね。これ実はね、この真ん中にある星がですね、爆発してですね、そしてその爆発した、その、まあいろんなものが広がってるのがですね、こっち側とこっち側は両方に見えてるらしいですね。これもやっぱり爆発した後だそうですね。周りに広がってるのは爆発した後の、その、まあ、星のクズでしょうかですね。これ何だと思いますか？これは実はですね、この真ん中にある星、これだけが本物です。と、あとの4つは何ですか？偽物です。どういう意味ですか？ちょっと、実はですね、この星から出た光がですね、地球に届くまで、その途中にですね、ある、いろいろな他の星とか何かに引っ張られて、この真ん中の星の光がですね、引っ張られてですね、まあこれを天文学的にはレンズ効果って言うんだそうです。レンズのように光が曲がっちゃってですね、で曲がったまますーっと行って地球に届いた。結局それがですね、この真ん中の星の光がですね、まあこの場合4つにバーッと曲がって、そして我々の目に届いた。ですから5つ星があるように見えてる。ね、でも宇宙にはそういう不思議なことが起こるんですね。我々の目に見えない、まあ、目に見えない星と言いましょうかね、重さのあるものがあって、それがですね、星の光を曲げるちゅうことがあるんだそうです。これもこの中心にある星が爆発して、その星のクズが広がってるんだそうですけどね。まあ、いずれにせよ、これもちょっと急がなくちゃいけないんで、あれですけど、これなんか見てるとね、このやっぱ真ん中から破裂したものが広がってるんですよ。うん。で、こういうのはね、まあ、戦いのために起きたのか何か分かりませんけれども、そういうのがですね、私たちのこの宇宙の中にはたくさんあるんだということですね。まあこれはすごいことだと思いますね。で、そういうのを一つ一つじっくりと見学しながらですよ、ね、こういう宇宙の旅ができるというのはこれはすごいことだな。私は楽しみにしてるわけです。さあ、それでですね、いよいよ、まあ最後のあれに入るわけですが、はい。3番目、いよいよ天国の門です。この初代文書の60ページにこういう言葉がありました。重い黒雲が現れて互いにぶつかり合った。大気は分かれて巻き去られた。その時我々はオリオン星座の空間を通してその向こうを見ることができた。そこから神の御声が聞こえた。聖なる都はこの空間を通って降りてくる。これは何ともすごい言葉ですね。で、ここに書かれている、ね、オリオン星座の空間、その空間の向こう、でそれを見ることができた。そしてその空間の向こうから神の御声が聞こえた、ね、そして聖なる都、これはヨハネの黙示録に書かれているエルサレムですかね。やがて天から降りてくる我々のエルサレム、その聖なる都はこの空間、つまりオリオン星座の空間を通って降りてくる。この初代文書のこの言葉、これからですね、我々が行くべき天国は、これはこのオリオン星座のこの空間と言われる場所を、そこから通ってあちら側にあるんだ。それならばその空間はオリオン星座のどこだろうかと言ってですね、はい、いろんな人がとかですね、その場所、神様の声が聞こえてくるところ、聖なる都がそこを通ってくるその場所、それはどこだろうか探し始めました。はい、これはオリオン星座の、わかりますか？はい、下の方にですよ、ここにオリオン星座はここにあります。三つ星はこれです。1、2、3ね。 そしての大きな四角形を作っている星があります。明るい星がありますね。そしてこのオリオンのこの隣に牡牛座というのが星がありまして、でその牡牛座の中にこのスバル、ね、プリアデスがあるんです。まあこれはオリオン星座と牡牛座を一緒に写しましたんで大きくなりましたけどね。はい、はい、ちょっとこう位置が変わりますけど、オリオン星座の三つ星ここにありますよ、ね、そしてこの四角形がここにあります、ね、いいですね。そしてこう上の方に出てますね。ここにね、2010年4月10日20時ってありますけどね、今ですね、何年の何月何日の何時頃の星座見たいったらですね、ちゃんとですね、おや、DVD に入っててですね、見れるんです。すごいもんですね。でこのオリオンが先ほど言いましたように、全体としてはある一つのところを目指してこれが動いてる、ね、そういう星であるということですね。はい、三つ星とそれからその四つの大きな星の関係をここに載せてますが、はい、これをこうやってその線を入れるとね、大体わかりますけれどもですね。でそれでは一体オリオン星座のどこでしょうか、どこにそれがあるんでしょうか。候補地で考えられるところがいくつかあるんです。で一番先にですね、候補地で考えたところはですね、オリオンの有名な馬頭、馬の頭の暗黒星雲と言われているものが候補地に上がりました、ね。馬頭、馬の頭の星雲ですよ、馬頭星雲。それはですね、実はこの三つ星の一番左側のこのちょっと下、ここにあるんです、馬頭星雲って言いますね。それがまず一つの候補地でした。でもう一つの候補地はですね、このオリオン星座にはですね、非常にはっきりと見える大きな星雲、ぼやーっとした雲のような星雲が見えるんです。まあこのここの星雲はこの、まあ、ガス帯であろうと言われてますけどね、これはオリオンの大星雲と言われてます。ここがその次の候補地。いずれにせよですね、このオリオンにはですね、なんか神秘的な感じがするんです。見てください、先ほどこの馬頭暗黒星雲ここにあると言いましたね。これを中心にするようにですね、皆さん見えますか、赤いこう輪がこう見える、わかりますか。まあ、ちょっと目のご不自由な方は申し訳ございませんけどですね、馬頭星雲を中心にするような形でね、赤いこう輪、これも調べてみるとやっぱり星雲ガスであると言われてますけど、そうするとね、なんとなくね、こうオリオン星座そのものはですね、こう神秘的な、なんかありそうな、まあ、そういう感じするわけですね。じゃあ一体ですね、どこがこのホワイト夫人の言った、まあ、開かれた空間なるでしょうか。これが三つ星の一番右側、左側のやつですね。でこれが真ん中の三つ星で、三つ星のもう一つがここにあるんですけどね。でこの三つ星の一番左側の下のここのそのところにですね、その馬頭、馬の頭の星雲があるんです。でそれよりもさらにずっと下のところに大星雲、これがあるわけですね。ちょっとそこ見てみましょう。はい、まあ、もう少しこれは三つ星の3つ、1、2、3とあって、ここに馬頭星雲があって、そして大星雲がここにある、まあ、その位置関係ですよ、はい。それではですね、まず馬頭星雲、これ三つ星のこれは一番、左側です、ね、この馬頭星雲をもう少し詳しく見てみましょう、はい。これは三つ星が出てますよ、今ね、三つ星が出てますね。これが三つ星の一番左端です。でこれの下のところ、これがですね、そのいわゆるその、馬頭星雲、馬の頭の星雲と言われているのです。それをですね、もう少し、これ見えますか？ぼーっとしてますけど、これ星雲全体なんです。そして、この黒いところ、これ、馬の頭に見えませんか？馬があちらを向いてる。ですね。ここですね、真っ黒なんです。この周りがですね、これぼーっとして光って星雲になってるんですが、ここだけはね、真っ黒で、抜けてるんです。馬の頭の形に。ですからね、まあ、馬頭星雲とこう言ってるわけですね、これ。ね。ここだ。この黒いところ。これはあちら側にずーっと抜けてて、ここが、ホワイト夫人の言ってる神様の声が聞こえて、やがて都が、あの奥から出てくる。その、ここで言う開かれた空間。それがここだ。まあ、そう、いう方がたくさんありました。ね。うん、まあ、そのような気もしますね、見てるとね。うん、 でもですね、よーく調べてみるとですね、こういうことが分かってきました。今のバトー星雲はですね、これはここにあるんですね。そしてその下に大星雲があるんですね。で、それを全体をこう覆うようにこう丸くその、まあ、赤い星雲があるんですよね。バトー星雲はこうですよ。で、これは大星雲、ね。じゃあこのもう一つの大星雲の方をちょっともう少し詳しく見てみましょう。いいですか？これ大星雲ですよ。ね、この星雲、これはですね、普通の望遠鏡で見えますし、皆さんがもし双眼鏡がありましたら双眼鏡でも見えます。これぜひおすすめ、ぜひ見てください、うん。これは素晴らしいですね。これもうすぐ大きくするところなんです、うん。まあ、これちょっと、キザな言い方ですがね、この千鳥がですね、羽を広げて飛んでる様子に私は見えるんです。うん、これ大星雲なんです。それをもう少しいろんな角度から見てみますよ、うん。これ羽が広がって、そしてここには頭があるんですけどね。とにかくこれは光ってるんです。ぼーっと。これだけ大きくするとわかりますね。これ頭ですね。羽を広げてね。で、この心臓のところって言いますかね。ここが特に光ってるんです。で、ここをさらに大きくするとこうなるんです。ですか？これじーっと見てるとですね、これは大星雲の真ん中ですよ。まあ、千鳥で言うならば心臓のところですよ。この心臓の真ん中のところ、ここに、はい、4つの星があるんです。4つの大きな星があるんです。ね。これね、トラペジウムって名前がついています。まあ、ギリシャ語かラテン語かなんかで四角形って言うんだそうですけどね。でもね、四角形と言われるだけあってですね、この4つの星がですね、ちゃんとこう、並んでるんです。で、これをですね、もう少し大きくするとですよ、ここのところですね。どうですか、これ。この4つですよ、これ。このようにきちんと並んでるんですよ。これ見てるとですね、この奥は、まあ、星があったりなんだりしてるんですがね、この4つがですね、何かその門構えの、門のですね、あれなってるような気がしてくるんですね。見てると。うん。まあ私はですね、馬頭星雲も、まあ悪くないと思いますよ。でも、この場所もですね、これやっぱり、もしも、エルサレムが降りてくる場所として、オリオンのある空間っていうなら、まあ私はこの大星雲のここも、悪くはないなって変であるんですけどね、いいなと思ってるんですね。まあ、私は実際、まあ、どこからね、我々のためのエルサレムが、天の都が来るのか分かりません。ね、まあでも、まあそれはまあ、どこからでも私はもう本当にありがとう、ハレルヤ、神様ありがとうって私はまあ言うわけですけどもね。でも、その場所がね、どうもこのオリオン星座らしい。ということを聞くとですね、まあ、このオリオン星座に対する愛着もさらに湧きますし、さらにこれを見てますと、やっぱりね、このオリオン星座が一つがちゃんとあるところに向かって運動してるんだ、動いてるんだ。そのように我々の見てるこの星空はただ綺麗だな、光ってるなだなしに、やっぱりきちんとそこに何か意味があって、神様がちゃんとした秩序をそこに作っておられるんだな、感じるんです。うん、実際にその天国の門はですよ、これから先どこにあるか分かりませんけど、私たちがもし神の御言葉に忠実にイエス様をお迎えすることができたならば、我々はこの旅行に参加する特権が与えられるわけですね。実際に見ることができるわけですね。まあこのオリオン星座という星ですね、これを大きく見てますけどね、まあバトー星雲がここにあって、大星雲がここにあって、4つの門がここに、門というか星がここにあって、なんかそれを取り囲むように全体にこう赤いようなこう、あれが、やっぱりなんかここにちょっと不思議な、あれを感じるなっていうわけですけど、まあ、ここはどうか、それは、最終的には分かりませんけどもですね。でも、我々に約束されてる、そういう素晴らしい天国。それはですね、現実にちゃんとあって、ね、そしてそれが間違いなく我々はそこに入ることができる。それはもちろんそのためには我々は神の教えに忠実に歩まなくちゃいけないわけですけど、 そういう約束が聖書にあるということを本当に感謝したいと思うのです、ね、約束がそういう素晴らしい成就必ず成就する約束があるということ、これは素晴らしい希望です、望みです、ね、そしてそういう希望望みがたくさんあるということ、それに溢れているということは我々の人生がいかに素晴らしいものになるか、そういうことじゃないかと思うんです、うん、ぜひ皆様方お一人一人がですね、さらに一層御言葉の学びを通してね、神様の愛を、神様の素晴らしさを、私たちに対する慈しみを感じ知り感謝し喜び、そしてまたそれを自分一人だけのものにするんじゃなしに、多くの方々に分け与えて差し上げたいと思うのですね、まあ、そういう意味でも今日はこの素晴らしい安息日であることを心から感謝しながら、神様と一緒に最後の素晴らしい働きをできるようにと心に願うものであります。